吉澤恵美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤恵美子です。今日はコンサルエキスポのご案内です。今月10月20日水曜日と21日木曜日、日本最大級の経営コンサルティング相談会コンサルエキスポがオンラインで開催されます。総勢30名のコンサルタントが集結しますよ。会期中は4会場で60ものミニセミナーが開催され、すべてご覧いただけます。今年で3年目になるこの企画ですが、さまざまな手法の概略を短時間で把握できると毎年好評です。私も登壇いたしますので、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も前回に引き続き、マーケティング組織構築コンサルタントのデスーザ・リッキー先生にお越しいただいています。リッキー先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、リッキー先生、最近の、はい、まあ、キーワードといいますか、はい、DX 化っていうのをわからないなりに私もよく耳にするんですけれども、はい、そういったご相談って多くあるんですか？
そうですね、もともと DX っていう言葉が使われてたかどうかっていうのはさておき、はい、まあ、特に最近は DX っていう名前の相談は、まあ、激増してるというのが正直なところですよね。
なんかこう、みんなが使ってる言葉なので、はい、よく知ってるような気持ちになっちゃうんですけれども、はい、そのあたりどうなんでしょうね。実際こう導入するとか、はい、何かやってみたけどこう失敗しちゃうとか、
そうですね、
なんかついこう落ちっちゃうようななんか
みたい
な。
やっぱ言葉がちょっと一人歩きしてる印象は正直受けるんですけど、まあ、僕自身 DX って何の略だっけみたいな最初聞いた瞬間に思ってたぐらいなんで、うんうん、まあ、言うてみたらそのデジタル化するっていう話なわけですね、うん、はい、でDX って何のことですか、特にじゃあ例えばマーケティング領域における DX って何のことですかって言われた時に、うん、結構その正解が返ってくるパターンが少なかったりするんですけれども、僕がよくその最初にお伝えしているのは、要は簡単に言うと数値化ですよって話をしていて、うん、例えばここに2つのアイスクリームがありましたと、うん、でこっちが甘い、こっちも甘いって言ってる時って、まあ、判断が効かないわけですよ、うん、でもこっちの甘さは4、こっちの甘さは5っていうと、うん、誰もがどっちのアイスクリームが甘いのかっていうのが、まあ、パッと分かるようになるじゃないですか、うん、そうやって今までその感覚で捉えていたようなものを数字にすることで、誰もが同じような判断をできることによって、まあ、その次のフェーズ、開発だったりとか改善だったりとか、まあ、いろんな手段があるわけですけども、うん、まあ、そういうことをできるようになっていくことなんですよねって話は、簡単になんですけども、うん、させては、もちろんそれが全てではないんですけど、うん、させてはいただいてます、
うん、なるほど。なんかそのやっぱりこう可視化するとか、その数値化するっていうすごく大事なことのように思うんですけど、はい、ただ何かこう仕組みというかシステムを導入すると、はいはいはいはい、うまくいくような気がするじゃないですか、素人的に。
いやいやいや、
そういうものでもないんですよね。
そうですね、結局、はい、まあ、多くのパターンがそのやっぱりツールっていうものに対して、うん、まあ、まあ、これは売る側も悪いんですけどもね、うん、これさえ入れれば大丈夫とか、これさえやれば大丈夫とかみたいな話は、うん、そう、世の中に溢れてるんですけど、いや実際はツールって、まあ、うん、日本語に訳すとそのままなんですけど、道具なわけですね、うん、で道具っていうのはやっぱ使い手の意思があってこそ働くものですから、うん、やっぱ設計がすごい大事になっていて、うん、その、まあ、私自身もこういうご相談が例えばあった時に、じゃあリッキーさんこれ分析してくださいドーンみたいな感じのがあるんですけれども、うん、それを見た時にパッて判断できるのは、それは私がたくさんバカ踏んでれば多少はそうなんですけど、うん、普通は自分たちが例えば えばさっきの話ですね、アイスクリームがあった時に、うん、これが甘いのかどうかを調べたいから数字にしますって言った結果4とか5とか出てきた時に、その目的を果たすための数値化なんですね、うん、なので先にやりたいことというか目的があって、それを判断するために使っているという考え方なので、うん、まあ、私もよくその昔から言ってるんですけど、あのマーケティングツールとかマーケティング手法っていうのは魔法の杖じゃないよっていう言い方をよくするんですけれども、まあ、それさえ持ってりゃなんか無敵ですみたいな話では、まあ、断じてなくて、
なんかそんな気がします。
そうですよね、あのやれば大丈夫、それで大成功しましたって、それは確かにそうなんですけど、うん、でもそこに至るまでにちゃんと戦略がありましたし、うん、ちゃんとその人なりのこういろいろロジックがある上で回ってるものだから、うん、そのこれさえやれば大丈夫でいくんだったらみんな言ってるでしょっていう話にやっぱなってしまうので、うん、そこはやっぱ切り分けて考えてくださいってのは伝えてますね、
うん、あのリッキー先生の、ね、本の中で、あのそれは売上へのなんかこう寄与してますか、はいはい、っていうあれがすごくシンプルで、
はいはい、
あこれそうだよなってすごくあの納得しました、
はいはい、あのそうですね、マーケティング施策って面白くて、はい、全ての施策がやった方がいいになるんですね、うん、判断を置いた時に。だけど実はそのやった方がいいっていうのは やんなきゃまずそうだからみたいな理由で決まってることも多くて、うん、じゃあそうじゃなくてそれやめたら売上下がるんかいみたいな話が究極はあるわけですよ、うん、なぜなら企業の存在意義というのは利益集団なわけですから。だからその施策って結局儲かるかっていうのが証明できると、うん、そのマーケティングってうまくいってるのみたいな話につながってくるんですね。
なるほど。そのあたりちょっと具体的な、ね、事例なども次週お伺いできればと思います。はい、先生来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近におモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。リッキー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思うゲストにお越しいただいて、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など今一番ワクワクしていることなどをお話しいただくコーナーです。今月のゲストはドクターリセラ株式会社代表取締役奥迫哲也社長にお越しいただいています。奥迫社長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてリサラさんでは非常にシンプルな化粧水を、はい、まあ、中心にした化粧品、あとそのエステで使われるようなあの、まあ、美容液ですとかたくさん作ってらっしゃって販売してらっしゃる、はい、それからグループ会社さんでは、まあ、その食品のね会社さんも持っていらっしゃったりして、はい、非常にこう事業を、まあ、この約30年の間で拡大していらっしゃったと思うんですが、どういった流れであのここまでの規模にこう大きくしていらっしゃったんでしょう。
そうですね、まあ、最初先週話したように漢方薬局からのスタートだったんですけど、はい、
そうですね、
まあ、実は、ね、本当に人の役に立ちたいということで、うん、カウンセリングで対処療法ではなくて根本的に治すっていう、まあ、そういう漢方薬局をやったんですけど、実際夢と現実は違ってですね、あのなかなかこうお客様っていうのは難しかったんですね。でそこでやはりあの僕が薬局にずっと勤めていましたんで、自分のオリジナルの製品作りたいなっていうのをずっと目標というか夢であったんですよね。でそれで、まあ、どっちかいうとサプリメントの方が中心だったんですけど、いろんな工場とか回ってきてサプリメントとか、まあ、考えたらそうなんですけど名もないちっちゃな会社にねそんないいものを提供してもらえるわけがなく、売れてない余ったものとか、まあ、そういうものしか結局紹介してもらえずに、なかなか難しいなっていうところに、化粧品アメリカの肌再生プログラムっていうのがあって、それを紹介されて、あこれは面白いなっていうところで、最初でも高かったんですね。でこんなん売れるのかなというふうに思ったんですけど、自分で、はい、自分たち4人でスタートして、でそこからまあね本当に売れるんであればっていうところで電話でアンケート調査をしまして、沖縄にですね、 沖縄は紫外線強いんで、多分肌トラブル多いだろうというところで電話をして、はい、6品で198,000円3ヶ月だったんですよ。こんなの売れるのかなと思いながら電話して、はい、で本当に結果出たら買われますかって言ったら、本当に結果出たらねって言われたんですね、約半分が。
うーん、
で自分たちでそういう調査をして、はい、エステだったらいけるのかなっていうところで自分たちも試して、もう本当にみんな肌が変わっていって、うん、4人がですね、うん、で自分たちの体験をもとにそういうエステティックサロンさんへ、営業を始めてっていうのが最初のきっかけだったんですよね。
うーん、それからこう全国に広がっていったっていう感じですか？
そうですね、最初はもちろん創業期なんで、お金もないですから、うん、最初は近畿エリアからスタートして、うん、覚えてるのが兵庫県のエステティックサロンさんをインターネットタウンページで500件ピックアップして、
うん、
ダイレクトメールを送って、でファックスで返信する仕組みだったんですね、うん、で興味あるサロンさんはファックスで、はい、一度話聞いてみたいみたいな、
うん、
でそれで15件ファックス返信があって、うん、やったみたいな感じでね、でそこから15件にアポイントを取って、うん、10件が契約っていうのが最初のスタート、
素晴らしいですね、
これはいけるぞという感じで大阪、滋賀、奈良っていうどんどん広げていって、うん、3ヶ月で50件のエステティックサロンさんと取引できたっていう、そういうのがスタートでした、
ね、素晴らしいですね、
はあ、必死でやってました。
なるほど。ちなみに今こう何店舗ぐらい？
今はですね、はい、3000件以上の取引先になりましたね。
それは素晴らしいですね。
まだまだね、エステティックサロンさんで1万5千とか2万件ぐらいあるって言われてますんで、
うん、
うん、まあそのうちの3千件ちょっとですかね。
うん、はい、じゃあこうまだまだこう増やしていきたいなっていうふうに考えてらっしゃる。
そうですね、まだまだね、はい、
なるほど。で通信販売とかもされてらっしゃいますし、あとリセラファームとかもね立ち上げられたんですけど、はい、そのあたりはやっぱこう外からも中からも、それから、遠方にいらっしゃる方もこう手軽になんて言うんですか、
あ、そうですね、
美しくなってほしいなとか、
もともと僕薬局だったんで、
はい、
うちから薬膳料理教室とかしてたんですよ、薬局で、
うん、
ですからそういううちからっていうのはもともとやりたかったことだったんですよね。
うん、なるほど、素晴らしいですね。まあ、そんな奥作社長なんですが、きっと、まあ、ここにね至られるまでにはご苦労もあったと思いますが、来週はそのあたりの、ね、はい、お話もお聞かせいただければと思います。今月のゲストはドクターリセラ株式会社代表取締役の奥迫社長にお越しいただいています。奥迫社長、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号552-8501、ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、ダンダンダン。